総合計画基本構想第7次総合計画基本構想決まる。池田市総合計画基本構想の改定について8月10日、8月22日、8月23日の3回にわたり総務委員会を開き審査を行いました。そして9月定例会において可決しましたので、その委員会審査の内容をご報告いたします。総合計画基本構想の策定については、平成23年の改正自治法の施行により策定義務はなくなりました。しかし総合計画は本市が目指すべき中期的な将来像を描き、それを実現するためのまちづくりの基本的な目標や必要となる施策を明らかにすることを目的としているため、6月定例会において可決した池田市総合計画基本構想の議決に関する条例に基づき、第7次総合計画を策定することになりました。基本構想の計画期間は、令和5年度から14年度までの10年間です。基本計画は前期と後期に分け、前期基本計画は令和5年度から9年度まで、後期基本計画は令和10年度から14年度までのそれぞれ5年間としています。第1部序論、総合計画の概要と池田市を取り巻く状況。第1部の序論では、策定の趣旨、計画の位置づけ、計画の構成、計画の期間並びに社会の動向、池田市の現状について定めています。委員会では、本計画案では SDGs の理念は示されているが、今後は実効性のある具体策を提示されたいとの要望が出されたのをはじめ、第7次総合計画における重要施策の分野及びまちづくりの方針、基本構想の計画期間を第6次総合計画の12年間から10年間に短縮した理由、市民意識調査において市外の人に町の魅力を自慢できると回答した市民が少なかった結果に対する分析並びに今後の改善策、シェアリングエコノミーの実施状況及び今後の展開などについて質疑を交わしました。第2部基本構想、町の将来像と施策の方針。第2部の基本構想では、目指す町の将来像、人口及び財政の目標、土地利用の方針並びに町の将来像の実現に向けた基本的な考え方、施策の柱、町づくりの進め方について定めています。委員会では、新たな歳入の確保策として手数料及び使用料の適正化を図られたいとの要望が出されたのをはじめ、まちづくりに市民参画を推進する上での課題、コストパフォーマンスの追求による福祉施策などの行政サービス低下への影響、これまでの総合計画における人口目標達成に対する評価、健全かつ持続可能な財政運営の実現に向けた方策、SDGs の推進において環境、社会、経済の3側面が共存して成長するための方策、先端技術の活用による行政サービスの効果的な提供方法や業務の効率化策、公共施設老朽化の今後の方策などについて質疑を交わしました。前期基本計画4本の柱。前期基本計画では、町の将来像の実現に向け4本の施策の柱のもとに位置づける施策と、各施策における主な取り組みの方針を明らかにするとともに、これらのすべての施策を通して意識すべき町づくりの進め方について定めています。委員会では次のとおり、施策の柱1本ごとに審査しました。施策の柱1、価値を高め発信するまちづくりでは、市民へ環境学習を波及させる取り組みを市内の企業とコラボして進められたいとの要望が出されたのをはじめ、 本市における緑肥率の現状と目標値、細川地域の活性化に向けた地域拠点づくり、および農園芸振興策の内容、地域で開催されるワークショップへの本市の関わり方、勤労福祉のさらなる充実の具体策、シティプロモーションの展開をさらに進めるにあたっての既存観光資源を活用した集客策などについて質疑を交わしました。施策の柱2、子どもと大人の未来を育てるまちづくりでは、誰もが社会教育施設を気軽に使用できるよう料金の見直しを検討されたいとの要望が出されたのをはじめ、子どもの権利保障に対する考え方およびその対策、細郷学園以外の学園における今後の小中一貫教育の推進策、保育需要の現状とその対策、不登校児童生徒への今後の支援策、スポーツ振興における新たな指導者の発掘方法などについて質疑を交わしました。施策の柱3、生き生きと暮らし続けられるまちづくりでは、自殺対策を支える人材およびゲートキーパーの養成状況、認知症の早期発見・早期対応に向けた取り組み、障害への正しい理解の普及および差別の解消に向けた具体策、施設の老朽化も踏まえた市立池田病院の今後の方向性、国民健康保険料にかかる本市独自の負担軽減策、池田保健所との今後の連携方針などについて質疑を交わしました。施策の柱4、快適さを実感できる安全安心なまちづくりでは、通学路等においてはイメージハンプ等の設置を積極的に推進し、安全な通行の確保に努められたいとの要望が出されたのをはじめ、消防指令センターの共同運用に向けての進捗状況、空き家対策における民間事業者との連携状況、公園緑地整備の推進において公園緑地の統廃合も視野に入れている理由、上下水道事業の今後の経営方針、池田市上下水道 BCP に基づく非常時のサービス水準向上への取り組み内容などについて質疑を交わしました。なお、後期基本計画は5年後を目途に策定される予定です。反対意見。今回提案された総合計画基本構想案では、少子高齢化と人口減少の進行という現状認識があるが、労働法制の改悪や長期にわたる行政改革がもたらした点を総括し、計画に反映していない点は問題である。本構想の基調は自助・共助を強調する一方で、公助を縮小する方向である。これは自治体の責務を後継に追いやるものと言わざるを得ない。市と市民の共同・市民参画が謳われているが、一定の条件整備を行わずに進めていけば、行政の仕事を安易に市民に押し付けることになるものと考える。また、指定管理者制度や民間委託は、市民や議会の声が届きにくくなることが、学校給食などの事業からも明白であり、これ以上推進すべきではない。さらに、福祉施策においては、他の医療保険制度と比べて保険料が高額な国民健康保険料に対する本市独自の軽減策を実施していないことや、国民健康保険被保険者への無理な徴収強化といった無慈悲な対応、さらには現在の新型コロナウイルス感染症第7波の感染拡大期における市民への支援が不十分であったことは問題である。第7次総合計画にも示されたこれらの市の姿勢は、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とすると規定している地方自治法の趣旨を逸脱したものと言わざるを得ない。よって反対する。 賛成意見。本計画案は令和2年度から庁内で検討を開始するとともに、同時期に市民アンケートの実施や市民ワークショップを開催し、令和3年4月からは本市の総合計画審議会において審議が開始され、審議会及び分科会の中で様々な分野からの意見を反映し策定された。本計画案の内容については SDGs の意識を市全体で共有し、目指す町の将来像の実現に向けた施策を推進することが示されており、 SDGs という言葉のもと、政策目標の共有と連携促進、さらにはパートナーシップの進化が実現するものと期待している。また少子高齢化により労働人口の減少が見込まれる中、持続可能な都市経営を行うにあたって、 AI などの先端技術の活用により行政サービスの効果的な提供や業務の効率化などを進めることが示されている。費用と削減可能な人件費のバランスを考慮し、コロナ禍において先端技術を活用して住民に提供する行政サービスや業務プロセスなどの変革が推進されることを期待する。各施策の分野別計画については、総合計画と整合性が保たれるよう検証を行うとともに、今後後期基本計画策定時に市民への意見聴取を行うにあたっては、アンケートの実施など間接的な参加手法に加え、直接意見を聞き反映させる市民参画の機会を積極的に提供するとともに、市議会に対しても意見交換を行う機会を設けることを要望する。さらに本計画案のキャッチフレーズである、だったらいいなを叶える池田、並びに目指すべき町の将来像として掲げる笑顔あふれる豊かな暮らしを未来につなぐみんなが大好きな町の実現に向けて、今後も日々変化する社会情勢に柔軟に対応して市政運営を行い、定住人口10万人の維持及び町づくり人口の増加に努めることを併せて要望し賛成する。